が素敵な方にお話を伺います。スマイルさん、ご案内の篠田恵子です。今月のスマイルさんは手もみ茶日本一、今年の全国手もみ茶品評会で一等一席農林水産大臣賞に輝いた中島剛さんです。中島さんは江戸時代から続くお茶屋さん大西園の14代目、高校卒業後静岡県にある茶業研究所でお茶作りのノウハウを学びました。この時に出会った手もみ茶に心を動かされ、自分でも作りたいと20歳で手もみ茶を始めました。畑作りや手もみの方法など試行錯誤を重ね、30歳の時に初めて農林水産大臣賞を受賞。その後もたびたび受賞し、今回で7回目だそうです。中島さんと一緒に切磋琢磨している入間市手もみ狭山茶保存会のメンバーも品評会で上位に入賞し、入間市は今年で14年連続で産地賞に輝いています。中島さんのお茶を求めて海外から訪れるお客様もいるそうです。手もみ茶名人にお茶について伺います。全国手もみ茶品評会で一等一席、今年も受賞したということでおめでとうございます。
どうもありがとうございます。
これで2年連続7回目なんですってね。
そうですね、
はい、今年出品するときはいけるかな今年はっていう。
いやー、そうでもないですね。
あ、そうなんですか。
はい、ちょっとやっぱり今年は朝と夜の寒さが厳しかったので、
はい、
ちょっと生産者皆さんで話したいんですけど、今年お茶どうかなって思ったんですけれど、やっぱりそういった気象条件の面でちょっと不安もあったので、どうかなっていう気持ちでしたね。
じゃあ受賞というかその知らせを聞いた時はやったって感じだったんじゃないですか。
いやいや、ただただびっくり驚いてるところですね。
そうですか、はい。まあ、今こうやってお茶を出してますけれども、はい、この私たちがいつも飲んでいるお茶と手もみ茶というのは、はい、まあ、全く違うものと考えていいんですか。
全く違いますね、うん。読んで字のごとく、まあ、手で作られる、機械に一切頼ることなく全て手作業で作られるわけなんですけど、まあ、大体7時間から8時間かけて揉むんですけれど、その出来上がったお茶というのは針のように細くて長くてとても芸術性が高くて、うん、飲んでみるとですね、とても優しくまろやかなのが特徴ですね。
ちょっと前のドラマ夫婦道で、はい、武田鉄矢さんがこうやってた、あれが手もみ茶を作る工程なんですよ ね、はい、味が全く違う。
違いますね。
私もいただいたことがあるんですけど、まあ、はっきり言うと全く違う飲み物、甘いんですよね。
そうですね。
あれは何がこう引き出されてあの味が出るんですか。
やっぱり木の仕立て方とかも全然違いますし、そのやっぱりお天道様の光を浴びるとお茶というのは甘いテアニンという成分からよく聞かれるカテキンという、これは渋みの成分になりますので、遮光したりですね、そういう仕立て方が違います。また手で作られますので、やっぱり手の力っていうのは機械に比べるとすごく弱いので、すごくなんかソフトなので、あそこがやっぱり味がまろやかになったり甘くなるポイントでございますね。
その手もみ茶のために茶園、まあ、お茶畑も全然違うんですって。
そうですね、はい、やっぱり何もかもは特別ですね。
どんな感じなんですか。
そうですね、一般の畑はおっしゃる通りにかまぼこ型をしてるんですけれど、それですとお茶の成分養分というのがですね、枝分かれをしていってしまって、一目一目がですねとても弱くなる、また栄養素もそれなりに分散してしまいますので、お茶の木を仕立てる、手もみ茶 の木を仕立てる時にはですね、こういう一つの木状にするっていうんですかね、にしてですね、あまり枝分かれをさせない、分枝をさせないようにして、根っこから吸い上げたものをなるべく分散させることなく、ストレートにその新芽に送り込むようにしてですね、そこの一番いい部分の一番先端の1個か2個を手摘みをする、そういうお茶の仕立て方ですね。自然仕立てと言います。
畑も違う、製法も違うで出来上がるのが手もみ茶、 ということは、まあ、1年に1回の品評会に向けて、はい、まあ、それこそもうずっと長い間準備をしてきたものを一心に込めたものを出品するという感じですね、きっと。
そうですね、もう本当に茶園はもう家族のように、家族の一員のように、して育てて、またその365日一生懸命育てたものを本当に1日という短い時間で仕上げなくちゃいけないので、とても、まあ、喜び嬉しい反面、ちょっとやっぱりいいものを作らなくちゃいけないプレッシャーみたいなのを、感じておりますね。
この手もみ茶というのは、まあ、もちろんご自宅でね、製茶工、大西園製茶工場で、まあ、働いていらっしゃって、そこで育って14代目と聞いてますから、はい、小さい頃からずっとお茶に親しんできたと思うんですけれども、この手もみ茶を極めてみようっていうふうに思ったきっかけは何だったんですか？
そうですね、私は、高校卒業しましてから、2年間静岡の地でですね、お茶の勉強する、期間、今僕が通ってた時には、国立野菜茶業試験場という名称だったんですけれど、そこでですね2年間、その手もみ茶を、手もみっていうかお茶全般を、学ぶ期間、時間がありまして、機会がありまして、その中でですね、手もみ茶、全国手もみ茶品評会って言われる大会がですね、その会場内、敷地内ですかね、で行われててですね、そこでですね、手もみ茶を見る機会がございました。そこで、なんていう素晴らしいお茶なんだ、このなんていうんですか、針のように細く伸びて芸術性が高いお茶、これをですね、ぜひ自分家の家に、帰ってですね、自分も作ってみたい、またこういった品評会に出品してみたいっていうのがやっぱりきっかけですね、
それまでお家はお茶屋さんだったけれども、あんまり手もみ茶というのに触れる機会はなかったんですか？
そうですね、私のおじいさんが、その時は地区で保存会という機会があって、まあ、仲間が新茶時期になるとホイロに数人集まって手もみをしている風景はよくは見てたんですけれど、実際自分が手に触れたこともなくてですね、実際に手に触れたのはその学生の時に初めて、手もみ茶、またお茶に触れたんですよね。
細い剣のような、はい、葉っぱの手もみの、ま、芸術的っておっしゃいましたけど、はい、本当にかっこいいですね。
そうですね、まあ、手もみ茶の場合はその剣先っていうのがすごく大事になってきますので、これは絶対的に機械では作ることができないので、摘んだ葉っぱのままこうくるくるっと丸めますので、もちろん技術がいるんですけれど、それをですねお湯に刺した時に逆に今度その1枚の葉っぱに戻るっていうのもまたお茶のその手もみ茶の面白いところでもありますし、その芸術性が高いお茶、復元力のあるお茶っていうところが魅力的ですね。
この手もみ茶の品評会、中島さんは20歳の時に初めて出品して、30歳でようやく一等一石、10年かかったというふうに聞いてるんですけども、それから何年も一等一石を取ってるじゃないですか、はい、コツというんでしょうか、どのようにして作ってるんでしょうか？
そうですね、もちろんこういったお茶を作りたいっていう、そういう、まあ、自分の、理想みたいなのもやっぱりあるんですけど、まあ、そのために何をするべきかっていうのをやっぱり自分で考えて、まあ、茶園ではこうしたらいい、ああしたらいいっていうのを試行錯誤、して、いろいろな方から、助言いただいて、アドバイスをいただいて、それを自分なりにやっぱり噛み砕いてですね、まあ、自分の茶園に生かせるように、また、茶園だけじゃなくてですね、手もみのそのやっぱり技術をやっぱり磨かなくちゃいけないので、やっぱりそういった何ですかね、技術もしっかり、磨かなくてはいけないと思いますね。
この手もみ茶品評会は、どんなところがこう評価されるんでしょうか？
5項目で審査をされるわけなんですけど、一つはお茶の形状といわれる形で、色、色卓といわれる色艶を見る色卓で、次に香器といわれるお茶柄を見る審査 で出してみた水の色、そして最後に味の5項目で審査されます。
まあ、いろいろそれぞれにこだわりがあると思うんですけれども、ちょっと私が気になるのはね、やっぱり味っていう部分、うん、
はい、
これ審査員の方の、はい、まあ、好みとかそういうのもあるんじゃないのかなと思うんですけど、
そうですね、
レベルのつけられないものじゃないですか、
はいはいはい、
こういったところはどのように工夫してるんですか。
そうですよね、やっぱり先ほどちょっと申し上げなかったんですけれど、やっぱり自分が理想としているお茶も作ることも大事ですし、やっぱりその審査員の癖を見抜くというか審査員の好みに合わせるっていうのも品評会では上位に行く、まあ、コツというか、
はい、
その辺をどう自分で何つって考えて、まあ、今年こういう傾向だったから、
はい、
来年にこういう風なお茶にした方がいいのかなっていうような、
すごい、
ちょっとしたその、まあ、審査員の、まあ、癖っていうんですかね、はい、特徴を好まれるような、こういったお茶を好まれるっていうのを見極めるのも一つのポイントではないかなと思います。
他のお茶屋さんに聞いたんですけどね、うん、まあ、つよちゃんはっておっしゃってましたけどつよちゃんは審査員を見抜いてるんだよみたいなことをおっしゃってましたけど、やっぱりそういったところの工夫もあったりするわけですね。
そうですね、まあ、今年こうだったから、まあ、来年こうやろう、またでもそれがそうでない時もあるんですけれど、またそれがまた自分の経験となって他のところで生かされて、また何年か経ってた時に自分の経験となって、それが自分の力となるように、勉強してるつもりはいるんですけれど、
この全国手もみ茶品評会、まあ、その名の通り全国から出品があります、はい、この中で毎年入間が上位に入ってますね、はい、これは産地賞といって、はい、市町村別で入間で、賞をもらっている。これも入間市の産地賞は14連覇ということなんですけれども、はい、まあ、中島さんを筆頭に入間で手もみ茶を盛り上げている方がたくさんいらっしゃるということだと思うんですけど、今手もみ茶保存会には何人ぐらいいらっしゃるんですか。
入間市はだいたい約30名ぐらい、はい、会員がいますね。
皆さん、はい、こう技術を教え合ってという感じ。
そうですね、お互い切磋琢磨し合って、やっぱり、上手な方がたくさんいるので、それが品評会の結果に表れている。
ただ先ほどおっしゃったように、畑作りとかその技術だけではないいろんな要素があると思うんですけれども、はい、入間が毎年その上位に入賞してきているというのは何が理由なんでしょうか。
もちろんそのとにかくこの狭山というのは美味しいお茶が作れる、まず原料がいいものが確保できる、またそれに伴ってその腕がやっぱりみんな上手な方がたくさんいるっていうのと、また先ほどおっしゃったようにですね、お互いがやっぱり情報を交換し合ってよりですねいいものを作ろうっていうですね、そういった手もみ茶を研究する同じなんですよね、志を持つですね会員がたくさんいますので、それが全国でも14連覇産地賞に輝いている実績であったり結果だと思っております。
中島さんもお若いですけれども、本当に狭山茶を今盛り上げようとしている若い方が、まあ、元気がいいし仲がいいですね。
そうですね、お互いにより今の時期時代を考えて、どうしたらいいのかっていうのを、会うたんびにですね、いろいろ話してですね考えてですね、また、今後どうしていったらいいのかっていうのを、考えて、話をしております。
さんにクエスチョンのコーナーです。中島さんに3つの質問にお答えいただきます。はじめに入間市内で好きな場所を教えてください。
はい、茶畑です。
やっぱり、はい、この番組に出てくださる方ね、茶畑ですって方が非常に多いんですけれども、はい、やっぱりお茶屋さんならではというんですかね、こう茶畑の中でもここっていうようなおすすめの場所があったら教えてください。
そうですね、私 の近所に茶業公園って言ってちょっと高台があるところがあるんですけど、
はい、
まあ、そこがちょっと、まあ、一望できる、また天気のいい時にはですね富士山が見えたりしますので、うん、また新茶の時期にはですね新芽がなびいてですね、その緑の絨毯がですね波を打つかのような、景色が見られるので、そういった四季も感じられるので私は、茶畑 まあ、職業からそうなっちゃうかもしれないですけど、好きな場所は茶畑ですね、
はいはい、中でも茶業公園
ですね。そうですね、
はいはい、続いて小さい頃の夢を教えてください。
はい、
先生だったんですか。
小学校の先生。
小学校の先生、じゃあ憧れてた先生がいたのかしら。
そうですね、うん、その時に大変お世話になった先生がとてもいい先生だったので、あ、こういった先生になってまたいっぱい子どもたちと触れ合いたいなって思いでしたね。
しかしお茶屋さんの14代目となると、ちょっと他の職業はなかなか難しかったですか。
宿命ですよね。
宿命、はい、でも今はそれでもその宿命が良かったと思っていらっしゃいます。
もちろんそうですね、はい、お茶を通していろいろな出会いがありましたので、今はもうお茶屋さんになって良かったと思っております。
最後に最近スマイルになったことを教えてください。
はい、お茶を通して、出会いがありました。
はい、どんな出会いですか。はい、
ですね、先日、私のお店にですね、わざわざですね、中国の方が来店していただきまして。
中国から入間にお客様が。
そうですね、はいはい、私の作ったお茶を求めて、私に会いに来ましたと言ってくれたことが、とても嬉しかったですね。
すごい、これから行きますってあらかじめ電話とかあった
んです
か。
いや、もう突然でしたので、
私
あと10分経ったら出てやってたので本当にギリギリでしたので良かったです。
はい、そうなんですか。はい、やっぱりインターネットで、手もみたいなことを知っていらっしゃったんですか。
そうですね、その方はまあ中国で喫茶店を開いておりまして、日本の各有名な茶どころ、またいろんな有名な人が作ったお茶を集めてですね、いる方なので、私の方の、手もみ茶もご購入いただきました。
手もみ茶を飲んでいただいた。
はい、
どんな感想でした。
いや、もう一文字で甘い書いていただきましたね。
そうですか、
びっくりしてましたね。
またいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、また10月にこちらの方に来ていただけるということなので楽しみにしております。
スマイルさんにクエスチョンのコーナーでした。今月のスマイルさんは全国手もみ茶品評会で2年連続7度目の一等一石農林水産大臣賞を受賞した中島剛さんにお越しいただいています。さて、もうこれだけ農林水産大臣賞を受賞するともうやっぱり生活は手もみ茶中心ぐらいな感じになるんじゃないですか。
そうでもないんですけれど、でも日常的にはやっぱり手は気をつけてますよね。
手を気をつける、はい、どういうふうに。
やっぱり怪我をしてしまうとやっぱりもちろん手で作るわけですから、絶対的にやっぱり、手はもう怪我をしないように、また重たいものを持つときでも危ないものを、危ないことをするにやってもやっぱり必ず軍手や手袋をはめて作業をしております。
ピアニストみたいですね。
そうですね、
あとなんか柔らかくするようにしてるんですって。
そうですね、人の手はもうこうピンと開けば硬く、なるんですけれど、やっぱり柔らかくするのってすごくもう元々持っている、手の質もあるのですごく難しいんですけれど、やっぱり手もみ茶を作っている時にここはあんまり力を入れたくない、ソフトにもみ上げたいなっていう時にやっぱり少しでもこうなんていうんですかね、弾力感のある手っていうんですかね、そういう手にしたいなと思いまして、お風呂場で少し硬くなった手をこう問題、クリームとかつけないんですけれど、少し柔らかくなるようにはしております。
じゃあ体のコンディションも整える。
そうです
ね、アスリートのようですね。もう本当にじゃあお茶の畑の手入れもそうだし、製茶の技術もそうだし、で体のコンディションも整える、まさに手もみ茶にかけてますね。
そうですね。
でその中島さんの手から生まれるこの手もみ茶が非常に、日本一高いお茶と言われているんですけど、だいたいおいくらぐらいで。
そうですね、1キロあたり125万円という、
はい、倒れそう
高いお茶になっておりますね。
でもそれだけ出しても欲しいという人が、お客さんがいらっしゃるということですしね。去年が125万円ということで、はい、これやっぱり落札するから毎年毎年変動すると思うんですけれども、また今年もきっと中島さんのお茶が欲しいという方が落札するんでしょうね。楽しみです。 それでは最後に中島さんのスマイルさんの夢を聞かせてください。
はい、狭山茶のファンを増やすことです。
狭山茶のファン増やしたい。どうすれば増えますかね。
そうですね、私たちが生産家なんですけど、生産家はもちろんですね、いいもの、おいしいものを作ることは本当に当然のことだと私は考えております。それをですね、どう伝えるか、どう知っていただくかがやっぱりポイントとなってくるのではないでしょう。
そうですね、私たちも微力ですけれどもお手伝いします。これはもう入間市民の皆さんにもお願いしたいと思います。そして狭山茶のファンをどんどん増やしてね、みんなで美味しいお茶を飲んでほっこりしたいと思います。
そうですね、
はい、今回のスマイルさんは全国手もみ茶品評会で農林水産大臣賞を受賞した中島剛さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
これからも美味しいお茶を作り続けてください。
はい、頑張ります。
中島さんはまだ30代、手もみ茶名人とお呼びするとまだまだですと恐縮していらっしゃるんですが、間違いなく日本一の名人です。研究の末たどり着いた手もみの技術で狭山茶の美味しさを引き出す中島さん、次は後輩にその技術を教えていきたいとおっしゃっていました。今月のスマイルさんは全国手もみ茶品評会で2年連続7回目の一等一席農林水産大臣賞に輝いた中島剛さんでした。